どうも加藤です。どうも、
どうも加藤です。
幸太郎さんって小泉首相のモノマネができるのではないでしょうかっていうのを来てたけど
小泉さんはできないね。
大田区の大久保さんか。
大田区大久保さん、
うん、これなんでそう思うんだろうね、幸太郎くんにさ。
うん、小泉さんか、
うん、でも昔幸太郎くんがあれじゃん、なんかこう携帯模写みたいなことするのすごい好きでさ、
うん、
なんか居酒屋とかで酔っ払うとさ、調子のいい日はさ、なんていうの、そこにあるさ、なんだっけ、ごま油のさ、
瓶とかね、
瓶の形やりますとか言ってさ、ただこういう細くなんていうの、これね、見せられないのがなんとも言えないよ。内股になって、ハ
ニワみたいなや
つ、ハニワみたいなって、こうあの格好してみたりとかさ、そういうのよくやってたじゃん。
あとは昔宮尾すすめのね、あのお宅訪問の真似とかしたね。よくそういうテレビだったじゃない、宮尾さん。
知ってる、知ってる、それは知ってるよ。
あれこんなにいい状態みたいな、知らない、
知ってるよ。
あれをよくさ、居酒屋でさ、居酒屋に入った瞬間からさ、あらこんなとこに瓶が並んじゃってみたいな感じでずっとやってた調子よっぽどいいやね。
もう少し飲む、
終電間に合うの。
いやまだあるから大丈夫だよ、もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。
池袋交差点24時。
地方でライブキャンペーン行った時にさ、うん、必ずさ、うん、どんなに深酒してもさ、うん、朝食食べるじゃん。
食べる食べる。
であの博多のさ、うん、すごいちょっと洒落たホテルでさ、うん、朝食食べた時のあの話ちょっと聞かせてよ。
あれ、ね、あれもう何年前だろうね、かなりこう、うん、フレンチだね。
そうそうそう、ね、すごいね、超気取ってるもう超気取ってる頃で、あれなんていうの、ピチカート5とかが流行ってる頃だったからね。
まだでも渋谷系ももう弱い頃よ。
あ、弱い頃、
弱い頃だよ。
でもなんか全てがさ、こうパリが、
パリ、ね、
パリに、
パリが頂点みたいな、
パリが頂点みたいな
時代、ね、
そんな時代があったよね、パリじゃん。ちょっと体弱いですみたいな。
そうそうそう、う
ん、でもそのホテルも決して高いホテルじゃないんだよね。
そうだよ、そうだよ。
なのにこう下のカフェテリアはフレンチだったね、
うん、フレンチ、
フレンチだったら、
うん、しょうがないから今日フレンチでいい遊びしと思ってさ、納豆、うん、もねえなかった感じで行ったんだよ
行ったんだ、ガーンと。
で卵をさ、うん、オムレツか、うん、まあ、目玉焼きみたいなので選べたんだよね。
あ、いくつかこう料理をね、
料理を、で、うん、何なさいますかっていうかさ、うん、あ、じゃあオムレツにしてください、パンでみたいな感じで、
うんうんうん、
それ厨房にさ、うん、オムレツ入りましたっつったら厨房がウィッつったんだよね
俺ねこれ大好きなんですよ、でも、ね、この話大好き。
俺もウィッ
つったんでしょ、
水吹き出したもんね。でもね、
でそれで卵がなかったらノンって言ったわけ
でしょ。言ったわけ、言ったわけ、
ノン。
でもさ、ウィのところもさ、この間止まったんだけど、もうウィじゃなくなってたからね
え、もう何、あの、あのカフェテリア普通になっちゃったの。
普通になっちゃったよ。
じゃあ卵オムレツ入りました、
あいよった
あいよった
マジなんだよもう
その時代だけウィーなんだ、
うん、
白状なもんだな。
いやでもいろんな食べ物があったよ、
うん、
あのよくさ、うん、鉄板自分のとこでさ、うん、あの焼きみたいに焼いてくれるステーキあるじゃん。
あるね、あるね、
ね、
あるね。
でそこでまあ俺飯食ってた友達と池袋やった、うん、でだからそういう、まあ、焼いてる人が、まあ、いるわけですよ、
うん、
店員さんが、ね、
焼いてね、
うん、だから別の店員が取り掛かったんだよね、
うんうん、
だからいきなりその店員がさ、うん、焼いてる店員の股間に手入れてさ、うん、なんかもみもみなんでしょって俺ら客の目の前だよ
それ何なの、
分かんないよ。そしたらその触られた店員も腰引いちゃってさ
そりゃ引くよ、
あれ絶対塩コショウ多くなっちゃった俺ら
そんな
感じ
がシュシュシュシュってこう振っちゃうからね。
でもその光景を見た俺ら唖然としたよ。
そりゃ唖然と、
なんだよこの店と思ってさ、まあそれら彼らのコミュニケーションだったと思うけどさ、まだ昼休みにパチンコだったんだったら分かるよ、
うん、
人のテーブルで肉焼いてる店員って思ってさ股間触ってどうすんだよと思ったもんね。
これすげえな、うん、で子供ずっとさ居酒屋行ってんでしょ、うん、
行ってるよ
もう本当。20歳前ぐらいから
行ってるよ。
80年代の居酒屋って言うと孝太郎君あれだよね、うん、俺たちにとっては衝撃の忘れられないライブイン紫だよな、うん、
あれ80年になるかならないかの頃でしょ、
うん、
あのライブイン紫って、紫っていうライブハウスじゃねえや、居酒屋でライブが見れるっていうね。
そう、
桑名正宏がね、
桑名正宏がもう絶好調でさ、やってよ孝太郎君の時のコマーシャルソング
CM いきなりパッてあって、うん、ジュンジュンジュンジュン なんやこれでも居酒屋かいなって言ったのにジングルでライブイン紫って
俺がね、うん、俺80年代やってきたと思ったもん。
確かにね。だから、うん、まあ、すぐなくなっちゃったよね。
何でなくなったんだろ
う。やっぱりウケなかったんじゃないの、うるさいし飲んでる場合じゃないでしょ。
まあ確かにな。これでも居酒屋会員なんだから
ね。いや俺ね、
キャッチコピーが、
俺やっぱできた時はどうかなと思ったよ。
あ、そうなの。
それはね、どういうことかというとね、うん、80年代の終わり頃に粒端のメニューにね、うん、仕上げにっていうコピーとともにカレーライス出てきたんだよそれは食われるだろうなと思ったのとやっぱ近いと思うんだよね。
カレーライスがあったの、
うん、で俺の髪切ってる美容師もそのことらしくて、うん、あれ誰が食いたいんだよねって言ったんだから
確かにね、
うん、でも今思うのは飲めない人もいるんだから
まあそうだね。でも孝太郎よくさ、うん、あのチェーン店のカレーライス屋さんとかさ、うん、牛丼屋さんとかすっげえ好きでさ、うん、
好きだよ、
ね、よく行くじゃん。
いやでもカレーは食うなよ、あんまりチェーンは C&C ぐらいしか
行ってんじゃんちゃん
とこの1店舗のみですよ。
言ってて大阪行ったってインディアンカレー、
あ、インディアンね、
必ずインディアン、インディアンってさずっと言ってんだよ。
あれはもう
ホーム着いた瞬間から今日インディアンいつ食おうかな、インディアン、インディアンって。
インディアンうまいよ、
普通のカレーだよ、
インディアン、
うん、
いやなんか大阪の方のカレーってなんか俺独特で好きだな。
ちょっと辛いかな。
甘いじゃん、しかも
甘辛いから。
でも分かんないよ
これ、なんかスパイシーな気がする。
これなんか俺らほら表面しか知らないからね、これちゃうわって言ってる人いっぱいいるんですよこれで。
あ、このカレーは、
いやいや俺らのこの会話を聞いてね、
あー
もっと奥深いから。
そうね、まあ関西ちょっと文化圏がまた違うからね、う
ん、昔からでも関西でキャンペーンでさ、うん、なんかカレー屋行った時にさ、うん、トルコがいいよトルコがって言ったらトルコあったよね。
トルコライスでしょ。トルコ風呂じゃないでしょ、うん、トルコ、トルコライスって
カレー食うとこまでカメラに撮るなんて言ってね、もう
そうそうそう、
もう何の暇もないぐらい忙しくてね、
そうそう、それぐらいキャンペーンが忙しくてもう時間がないのよ。
だおばちゃん何やねん、早くできるの、早くしないじゃん、トルコがいいよトルコがってやったら ね
ずっとトルコトルコトルコっつってたから俺たちもなんか懐かしくなったんだね、
そうそう、
トルコって響きにね、うん、ちょっとおばちゃんトルコっつってトルコライス食べたことあったの。
それいや俺その時トルコ食わないもん俺は。
え、何食べたの。
リーダーがトルコ食ったじゃん。
俺トルコだってあんなにおばちゃんにトルコトルコ言われたらトルコしか頼めないじゃん。
俺やなっつってカレー食ったの。俺
はカレー食ったんだ。
カレー食ったの。
でね、俺トルコライスって初めて食べたの時、
うん、
でなんでトルコライスってなんど本当にトルコのそういう料理なのかと思うじゃない、う
ん、思わないよ
ね。なんじゃなんなんじゃ
だってナポリタンって聞いたらナポリタンのこと思ったわけ、
まあ、そうだけど
トルコって
そうだよな、うん、あれナポリの人食ってねえよな、
うん、トルコってそうなんか吉原の方のさ、なんかさ、うん、牛丼となんかぶっかけたようなさ、なんか特殊な料理とかさ、
そういうイメージだったの、
ね、イメージだね、トルコって言うとね。でもまさかそんなものが出てるとは思わないけど、そうは思ってないけど、
うん、
あえてそのトルコっていう名前をね、
うん、
その料理を想像するとだよ。
でしょ、
うん、トルコは全然違ったからね。
そう全然違った。そしたら俺は初めてそのトルコトルコっていうかトルコライスって言われるものを出されるわけだ、うん、そしたら半分ドライカレーで半分それこそスパゲティのナポリタンだよ、うん、これただそれが皿の上に乗ってるだけ、
はいはいはい、
でと思ったけどこれドライカレー&スパゲティじゃんみたいな、うんうん、でなんでこれトルコなんだろうと思って、うん、よくよくそれからこう何日かずっと考えてたの。そしたらさようやく分かったの小太郎君、トルコ あの世界的な地理的な位置が、うん、アジアとヨーロッパの境目なんだよ、
うん、
だからドライカレーはアジア、
うんうん、
でスパゲッティはヨーロッパ、
そうそうそうそう、
だからトルコライスって、
そうそうそう、
ちょっとね嬉しかった。
嬉しかった、
うん、これを知った時に。
なるほどね、
うん、ちょっと遊び心があるじゃない、うん、
まあまあ分かる分かる
ね。
じゃあこれおばちゃんがさお皿逆に置いちゃったら成立しないの。
成立しない。そうだな、ヨーロッパがだからそういうことになるよ
じゃあおばちゃんもこれかなり
そう西と東行こう、
慎重にいかないとね。
慎重にいかないと。
あの時おばちゃんのトルコの意味知ってたのかな。
知らないと思う。
知らないよねきっとね。
知らない、うん、でなんかね文献を調べたらね、うん、トルコライス発祥はねもっとね長崎とか。
そうだよ、長崎だよ。
何知って
るの。僕はもう長崎マニアですよ。
なんで、
まあ、それ嘘だけど、うん、やっぱりねなんかでね長崎でトルコライスを俺発見したんだよね。
そうなんだ、
うん、でなんだろうと思ったらやっぱ長崎の方がこう始まりだっていうね。
そうそうそうそうそう。でパンチパーマは小倉なんだよな。
小倉、うん、そうそうそう、
小倉で始まったんだよな、
う
ん、
そうだ、うん、
で孝太郎君も、うんうん、パンチパーマって、うん、ヤフーで検索したら必ず出てくるサイトでしょ、うん、ね、
あるね。
あの巻きの具合いいよな、
ね、
みんなもねちょっとパンチパーマってねちょっと検索してみな一件だけすごいサイトがあってね、小倉が発祥ですって言った時のね後頭部から撮った写真がねバッチリ載ってるんだけどね、 ロットの細さからね。
あ、そ、最近さ、うん、映画見に行ってもさ、映画の前ってほら宣伝いっぱいあるじゃない、うん、最近なんかさ、盗み撮りはやめてくださいとかそんなのばっかりさ。
あ、そんなのあんの？
今そんなのばっかよ。昔はさ、うん、池袋で映画見てるとさ、うん、必ずサンシャイン60の中のさ、床、うん、屋とかが宣伝出してさ、
どうして
パンチパーマとかがこう出てるわけよ。
だって今だって新宿行くとオスロバッティングセンターだよ。
あ、そう、
うん、オスロバッティングセンタースカッとしませんか。
でしかもあれ、その後にラブホテルの宣伝出てきて、お帰りにぜひどうぞって言うんだから
それ袋今もそうなの？
今知らないけど、うん、映画の後にラブホテル寄れってこと言ってるわけですよ。
いや、
宣伝で爽やかな女の声で、お帰りにぜひどうぞ、
ぜひどうぞ。
だから男誘いやすいんじゃないの？そう言ってるよ宣伝で。
じゃあそうなんて思うな、行くかお前の。
いや、わかんないけどさ、
に、
いや、あ、そうっていうような女の子だったらいいね、面白くてね。
まあでもそれぐらいの俺が良かったらいいけどね、うんうん、とオスロバッティングセンターはやってるよ。
あ、そう、うん、やっぱそういうのもあるんだね、地域密着型も。
そうそうそう、だから新宿の映画館で、うん、新宿ピカデリとか、
いや、なんかもう最近はもう盗み撮りとさ、うん、なんかダイヤモンドとさ、
ダイヤモンド、
うん、必ずダイヤモンドじゃん。
ああ、あれのね、
彼のプロポーズ、
プロポーズは何だとかってやつな、うん、あれあるよな。
それとさ、あの次の映画じゃん。
そうそうそう、
あの時次の映画さ、面白そう、絶対見るぜと思ってたけど、映画館出ると忘れてない。
忘れてる、
名前
絶対忘れてる
俺さ、いっぱいみたいになったよ。
あれでいつられで見に行くことってほとんどないな。
いや、俺結構あるんだけど、見たいとこまで行くんだよ。
で見に行って
忘れちゃうんだよ、だから名前を。
ああ、そうね、映画の題名をね。
そうそう、それでいけないんだよね。
本当、
あれもっと工夫してはいいね、映画館をね。
あ、そう、う
ん、やっぱライブハウスばりにチラシ配るとかさ、あんな置いといてさチラシこっちが取るような時代でもないじゃん、これ。チラシマニアもいないんです。
まあいないよな。でもそういえば小太郎君チラシマニアだったじゃん。
チラシマニアどこじゃないですよ、
映画の。
そうだよ、
今の持ってるのあれ
全部取ってありますよ。
切手みたいにさ、価値が暴落してるとか、
うん、いやー、かなり暴落してんじゃないかな。
え、で昔は何、チラシ自体がさ、ただじゃん、うん、あれ以外に値段もついてたの？
まあ、もちろんついたんですね。
で何、
だ、例えばだから、
どういうチラシが高くて、どういうチラシが安い？
あの頃高かったのはね、うん、意外なところで大地震ね
意外すぎてさ、誰も分かってないから、これ 70年代のあれだよね、そういうパニック映画シリーズの中の一つであったじゃ
ない。あんまり王道なのあんまり高くないんだよ。
あ、逆にそういうことか、う
ん、よっぽど古いのは高いけど、うん、ベンハーとかそんな高くないし、
うん、
2001年宇宙の旅もシネラマだとまあまあだったかな。
でもシネラマっていうのはどういう、うん、
そのシネラマって方式あったでしょ。
ああ、映像方式でこう、うん、ワイドに見える画面か、う
ん、あれ日本劇場だっけ、名前も忘れたな。もう
そこのやつは、そ
このやつだとシネラマがつくのよ。パピオンとかもそこの方が高いんでね。
なるほど、うん、
で下の劇場名はこれ例えば新宿武蔵野館に行くと安かったりとかさ、いろいろあるわけよ。
あの下に押してあるスタンプあるじゃん、うん、その配ってるところの、うんうん、え、あれで価値変わんの？
あれ押してないのが一番安いのね。もう 値段つかない。
あ、ダメなんだ。
値段つかない。
へえ、でどこが高いの？
やっぱそれもあの日本、あそこ一番高い、今のマリオンだよね。
あそこのスタンプがパン押してあると、
スタンプっていうかもうそこので押すっていうか、もう印刷されてる
から。印刷されてる。ああ、そうかそうか、
シネラマだしね。
そうすると一番、そうか、シネラマ自体がなくなっちゃったから、
そうなんだよ、
余計にその時のチラシっていうのが貴重なのか。
あとブルース・リーの死亡駅みたいに一巻だけなぜか全然別のチラシを発行したりとか。
へえ、そんなのあんの？
そう、そういうのもあるんだけど、その中で意外に痛かったのが大地震って話なんだね。
大地震と小太郎君、なんかあの頃さ、よくさ映画の話しててさ、あの話題になったのはなんだっけ、あのでっかいカエルから、
あ、吸血の群れね。
吸血の群れ、あのカエルが口が出てるね、
砲台が吸血の群れね、フロッグスね。
フロッグ、あれつまんなかったな。
あんなつまんないよ、見たことない。
見たことない。怖い、なんかさ、こうなんていうの、モンスターが出てくるかと思ったら、なんか普通の亀に食われて終わっちゃうんだよね。
いや、だからさ、そんなもんでさ、あのジョーズが流行った時にさ、もういろんなサメの映画が出たじゃない。
出た、
シャークトレジャーとかさ、
出た、
しまいに老人と海まで出ちゃったからね。これか、そうそうそう、関係ねえじゃんかと思ったもんね。そうそうそう、俺
老人と海、
俺ここまで、
そう、あれみんなホラー映画だと思って見たやつだとがっかりしたよね。
がっかりした。俺はシャークトレジャーだってがっかりしたからね。チラシはなんかさ、もうサメに食われる一歩手前みたいなけど単純にサメの成長期みたいな、
そうそうそう、そう、飼育期みたいなね、映画だったもんね。
それがしまい老人と海が出てきちゃったんだからさ。
ブームです、ヘミングウェイじゃないの？
そうだよ、
もしかして。
だからこれブームってのはまあね、
乗せられた最後の最後はそうなんだね。
そうなっちゃうんだよ。
でもすごかったよね、グリズリーとかね。
グリズリーね、
あとさあれクマでしょ、
クマ、
あとあれは見た、あのタコ、
テンタクルですね、
テンタクル
よ。あと俺怖いつもりで行ったオルカで泣いちゃったりしてさ
オルカで泣いたの、
うん、
なんだよ、
なんかそういう悩みだと思うんだよ、
うん、
そうなんだ。俺はさ、それオルカの時は上手張りのパニック用だと思ったよ。
上手よりでかいし、うん、もうサメよりでかい、うん、シャチが
そうそうそう
みたいなやったら意外と
人間にジーンときちゃってないって言ってさ、
じゃあどちらかというと子猫物語に近かったんだね、
子供にとって、ね、今まで一番泣いた映画でもあれだよ俺、はい、なんだっけあれ、
ハ
チ公、
違うよ、
え
ホタルの墓だよ、
あんなもんじゃないよハチ公、俺
嘘号泣、
ハンカチ3枚絞れたもん。
何がそんなに嫌だったの、
なんだろうね、やっぱり、ね、
動物に弱い、
弱いよ、ね、どっちかというと僕は犬よりも猫派でしょ
猫派猫派、
でもやられたね、
ホタルの墓見てる時だってすごい泣いてたじゃない、
あれは疲れた。
あの皆さんにね今ご報告しなきゃいけないけど、ちょうど、ね、ミシェルガンエレファントとかと ね、
そうだね、
あの、まあ、デビューしたてのミシェルだったっけ、
そうそうそうそう、
と東北ツアーをね、あの、うん、やってる時にちょうど仙台からあれは秋田、
そうだね、移動でね、
うん、に移動しなきゃいけなくて、みんなバスで、あの、あとフライングキッズがいた ね、
そうだね、
3バンドでね一つのバスで夜移動しなきゃいけなかったんです、次がライブなんでね、
そうそうそう、
したら運転手さんがねちょうどお盆のシーズンだったんで、なんかビデオをねかけようと思って、で最初トラさんが
出たんだ
よ
な、
ブーイングで出たんだよ、トラ、なんだ、女言ったらなんだよ運転手つって、みんな紙コップ投げたりするから、やべえと思って、うん、ガシッてこうね苦し紛れに入れたのがホタルの墓だったんだよ、兄ちゃんっていうね、
そうそうそう、
兄ちゃんで一番年上だったから一番後ろの席だったんだよね、でフライングキッズ、うん、ミシェラ、
ミシェラ独自の車で、
独自に車で移動しちゃったんだ、でそういう、まあ、席の順でこう走ってって、それでもう夜のスタートだったから、コウタルがもう早々に寝てたな、酒飲んでた、
酒飲んでたしね、
でそれ始まってだんだんだんだんこう見てたら、まあ、メンバー起きてるの3人じゃない、で、あの映画すごい悲しいじゃない、そしたら隣でさ、もうさ、オリ君がさ、あのオリ君がさ始まったんだよって で阿部君も始まって、やっべえこれメンバー泣いてるよ、俺もさ結構チーンってきちゃってさ、うん、結構悲しい話じゃない、うん、
悲しいや
ん、ね、最後のさっちゃんが泣き死んでるし、うん、であれ小太郎君はと思ったらさ、小太郎君はさ、こうなんていうのもうあれ真夜中のカウボーイのダスティコーンだったね、小太郎君もさっきても窓ガラスに頭を打ち付けたのガーッっても起きないでさ、ずっと寝てんだよね、うん、なんだこの白状の男ってこう見てたら、さすがにこう耐えられなかったんだか、なんだかこうハッとこう起きたよ、
ね、起きた、
起きて、で途中からストーリーもなんていうの3分の2ぐらい終わってるところで起きたの、小太郎君、これで見てたら何か知らないけどずっと食い入るように見てて、でそのうち小太郎君もって始まって、あれと思って小太郎君も泣き始めたとかって、
瞬発力あるんだよ
ねコレクターズ全員も蛍の墓見てさ、お盆でさ、もう泣いてたね後ろで、ね、
うん、
でうわ俺としてはなんかみんな心優しいメンバーで嬉しいなと思ったんで、見終わってね、
うん、
あっつって、そしたら小太郎君よかったねっつって、あのさっちゃんさ、あれ何スイカ食って腹壊して死んじゃったのって全然途中から見たからこの人食中毒で死んじゃったと思ってて、違うっつうの、最後お兄ちゃんがもう死にそうだから最後に食べたいのはスイカって言うからスイカ切ってあげた、そこから見るから食中毒で死んだ映画だと思っちゃうんだよでダメだこれって思って、
いや俺あんまり悲しい映画ね見ないことしてるからね、分かんないんだよね、悲しい映画って嫌だよね、
悲しい嫌だね、
なんででもあんな多いんだろうね悲しい歌じゃねえ映画、
やっぱりさ、なんかこう感動したいんじゃない、
いや見たら見たで感動するんだけどさ、わざわざやっぱ一気しねえんだよな、
じゃあ何見てんのいつも、007とかまだ見てんの、
当たり前だよ、
マジで、
カジノロワイヤルだって見たよ、
途中なんかさすごい迷ってる時期あったの007、
いやでも迷ってるんだけど全部付き合ったよ、
あ付き合ったの、あの
ポール・ウェラーの CD とあの007お付き合いするんですよ必ず僕どんな事情があっても
つまんなくても、
うん、でポールラの DVD も、うん、これ持ってるよと思っても、うん、まあしょうがない、お付き合いだからこれ、
ご購入して、
うん、お付き合いだから
007も必ず
お付き合いですよ、
そうなんだ、うん、偉いねでもね、
僕お付き合いは大事してるんですよ
でも相手はさ、うん、そのお前にお付き合いされてもさ、うん、全然嬉しくもなんともないじゃない、
まあね、
うん、まあでも大事か、
まあでも007とかさ、うん、ああいうなんか疲れないっていうかさ、
うん、
あれはいろんなこと起こりすぎて疲れるけど、
うん、
そういうのが好きだね。悲しいのは嫌だね。
でもそれはやっぱりあれなんでしょ、あの小太郎君も、うん、その昔からゴルゴが好きじゃないけど、うん、そういうなんかああいう男に憧れるんでしょ。
まあ憧れるしさ、やっぱ俺悲しみを知りすぎてんだろうね。だからこうあんまり嫌なんだよね。
お前さ、そのスパイの悲しみみたいな、そういう悲しみ知ってるわけじゃないでしょ。
まあそうだけどさ、うん、
はい、というわけで今後のコレクターズ、これこそさ、やっぱりさ、なんかさ、あれだよね、あの交通情報みたいに誰かに振りたいシーンだよね、これね。
本当はね、
だって女の子とかがここでさ言ってくれたらさ、みんな喜ぶよ。
そうだよ、
だって最近さ、天気予報のお姉さん結構可愛いよ。
昔から可愛いよ、天気予報のお姉さん
は。嘘、お前な注目してんの。
天気予報のお姉さんだけは昔から注目してるんですよ。
いつぐらいから。俺ここ 2,3 年かなり。
いやいや、俺もっと前からですよ。
マジっすか。
天気がうるさいっすよ。
やばいな。意外なところ。
どんな人でも天気読まれたらちょっとクラッてきちゃうとかよ。
天気で、うん、明日のお天気は、うん、して傘忘れないでねって言われたらもう、
うってこられ
る。ああ、そうなんだ、うん、じゃちょっと
そういうなんかあるでしょ、ポイント。
あるん
ここだけはまずい
だよね、意外と。
それは俺は天気なんだよね。
天気なんだね、うん、
そうだいぶ冷えてきましたとかって言われるとさ、うん、まずいなって感じなんだよ。
お母さんみたいな感じなんだな。
お母さん天気予報っていうよりはなんだろうな、
お母さん天気予報流行るかもな。
お母さんって言われてもさ、でも9月のちょっと冷え込んできた時にさ、夜ちょっと出かける時にさ、うん、上着てきなさいよってこうさ、シャツ出す、あのお母さんの優しさね、
うん、
あれがお母さん天気予報なんだね。
そうだから、そうお母さん天気予報いいごくない。
いい、
いいよね。いい、今50歳ぐらいのさ、うん、ちょっときれいめなさ、
お母さん天気予報ね。
そうそう、いいじゃん、ちょっと叱ってもらう感じでさ、
いいじゃん、いいじゃん
な。ずっと吠えるよな。
インスタントラーメン食ったらご飯も一緒に食わせるような、
ね、そうそうそう、食わせるような、食べてきなさいって感じでさ、
いいね、
傘持ってきなさいみたいな。
そうね、
はあ、流行るね、
流行る。
2月の13日、
はい、
金曜日
散ったね、はい、クラブ散った、
はい、これ大の字の
フェスティバル、
はい、
もう4回目ですよ、
DRF4。
俺ら2回目だけ出たの。1回目か、あれもしかしたら2回目だ。
そう、今回で俺たち2回目もまとめるね、うん、スチャダラにスクービーにドハステン、銀杏ボーイズ、銀杏ボーイズはあんま付き合いねえんだけど、他はみんな知ってんな。
スチャダラパー知ってんの。
ん
スチャダラパー知ってんの。
スチャダラパー会ったことあるか。あ、違う、あ、デングルだ。2月20日
今日だ、
うん、金曜日、
ダイビングブルー、
そう、
これイベント名ですね。
そうそうそう、ミューズホールでやります、うん、で21日が土曜日が神戸はスタークラブでワンマン、ね、楽屋の広いスタークラブ、
これやばいね、
ね、うん、なのでこれ見に来てください。
はい、
このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェーブのサイトからダウンロードできます。もう毎週木曜日の夕方更新されます。
はい、
iTunes にも登録されてます。池袋24で検索すると、うん、ね、すぐに
センチュリー24みたいなもんだ
よ。24なんだ、数字がついてるだけじゃんそれ。21ってね、
そうそうそう、うん、
でメール受け付けてます。ブクロ24 @voice-wave.net、
これはあの僕らにこうファンレター書くような気持ちでね。
そうだね、
書いていただきたいです。
まあ相談も
ただ、まあ、
あるでしょう。
使う可能性があるので、あの、うん、こう言っちゃいけないことはね、あの隠しておきたいことは書かない方がいい。
どういうこと
なの。自分の秘密をほら俺らしか読まないと思って書いちゃってさ、読んじゃったらそれやばいじゃん。
そんなやつ書かねえだろ最初から。
いやいや、ほら古い時代だと匿名希望っていうことを思い出したよ。
そうだね、匿名希望昔よかったね。
今新しいバンド作るのは匿名希望ってバンド名がいいと思うよ。
そう
だね、今日本語の名前多いじゃん。
ああいいな、匿名希望。
匿名希望か肉体関係がいいよ、新しいバンド作るんだったら。
それいいね、肉体関係。最近言わないもんな、お前肉体関係持った
でしょ。俺も昔のケイシロを見てて、ね、うん、肉体関係持っちまったんだよってセリフ聞いて今バンド名作るのこれしかないと思ってる。
しかもプログレバンドだな、そんな、
う
ん、
そうそうそう、絶対変拍子は似合うよね、肉体関係の方がね。
そうだから俺筋肉少女体っぽいのがいい
な、匿名希望はね、なんか俺別に暗いフォークでいいと思う。
そうだね、
うん、本当に匿名希望
だ、匿名希望な感じで、ね、うん、聞いてください、どん底みたいな感じで、ね、
そうそうそうそう、
そうだね。じゃあ次回もぜひ、ね、はい、ダウンロードするようにお別れになります。はい、どうぞ。
Do the download.
Do the download.
池袋交差点24時。